前回と同じテーマを選びました。特に誠実とありますが、これは恵みという言葉なんですが、恵みを愛することに視点を置いて考えてみたいと思います。
Even though we have the same theme as my last message, today in particular I would like to focus on the idea of faithfulness or grace.
皆さんもう一度6章8節見てみますね。6章8節、主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、恵みを愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないかとありますね。
Let me read that again. Micah chapter 6, verse 8. He has shown you, O mortal, what is good. What does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God.
まず公義ですけども、この公義とは神の律法に基づいた正しさであることを前回学びました。
First of all, about justice.I said in my last message that this justice, kind of justice, is based on God's laws of what is right and wrong.
公義との言葉はその背景に神の律法があるんですね。神の律法があります。
So the word justice here is defined by God's laws.
この律法の中心であるモーセの十戒には偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、人を殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、などと神の御心が明白に示されています。
At the center of God's laws are the Ten Commandments of Moses, which say, Do not make idols for yourselves, do not worship them, do not murder, do not steal, do not give false testimony, and so on.
この十戒の教えに基づいた正しさ、それがここでの公義の意味ですね。
So when Micah says to act justly, it means to do what is right according to laws such as these ten commandments.
公義を行う、そのことですね。公義を行う。私はですね、日本のリーダーも世界のリーダーもこの言葉にもう一度目を注いでいただきたいと思いますね。
I think that we should look at our world and at our leaders in Japan from the perspective of God's justice.
そしてこの民のために公義に基づいた行政を行うことができるように、私たちも指導者のために祈るものでありたい。
And therefore, let us pray for our leaders to govern the country with true justice for the sake of the people.
同様に私たちも神の律法に基づいた正義を意識した行動を目指していきたいと願います。
And may we ourselves aim to be righteous in our actions according to the laws of God.
今日はですね、この次のテーマである恵みについて考えてみます。
Next, I would like to consider today's theme of grace.
特にキリストの恵みに視点を置いてみたいと思います。
In particular, the grace of Jesus Christ.
この御箇所の中にはキリストの予言がいくつか見出すことができます。
In the book of Micah, we can find a number of prophecies concerning Christ.
まずイエス・キリストの誕生の予言なんですね。
First, a prophecy about his birth.
五章の二節開けてみましょう。五章の二節ですが、ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの指導者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると書かれています。
A prophecy about his birth is in Micah chapter 5, verse 2. It says, But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times.
皆さん、このベツレヘムという町の名前ですけども、これはパンの家という意味があるんですね。パンの家。またエフラテという言葉ですが、このエフラテっていうのはですね、チリとの意味があるんですね。もうチリな、小さなチリですね。
The name Bethlehem means house of bread, while Ephrathah can mean dust.
ベツレヘム、エフラテとはエルサレムから南西南の方にですね、8キロほど離れたところにある小さな町の名前ですね。
Bethlehem Ephrathah was a very small town about 8 kilometers southwest of Jerusalem.
救い主イエスは塵のような小さな町ベツレヘムで生まれるよ、そのことをミカは予言しています。
So Micah prophesies that the Savior would be born in a small town that we could say was as insignificant as dust.
そして3節、続く3節では、彼は立って主の力と彼の神、主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだと書かれていますね。
But verse 4 goes on to say that he will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God.
救い主であるイエスが家畜小屋で生まれ、使えるしもべとして生き、同時に大いなる力を持って群れを導いてくださる。ミカはイエスの誕生とイエスの羊飼いとしての働きを予言していますね。
Though the Savior Jesus will be born in a manger and be as a servant, at the same time he will be great in power and the leader of many.
ミカの最後ですけども、7章の18節、ミカの最後の方ですが、7章の18節にはこうありますね。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからですとありますね。
In the later chapter, chapter 7, Micah chapter 7 verse 18 says, Who is a God like you who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance?You do not stay angry forever, but delight to show mercy.
そしてこの言葉に基づいて19節ではミカの祈りが続いていますね。ミカの祈りです。19節、もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてくださいと祈っていますね。
And then the next verse, verse 19 says,You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea.
18節の言葉はイエスの姿をよく表していますね。イエスは私たちを愛のまま受け入れてください、私たちの罪を許してくださる方です。
We can see Jesus foreshadowed here in these verses.He is the one who receives us as we are and pardons our sins.
それも私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてくださるのですね。
He treads on our sins and throws them into the depths of the sea.
そのような恵みにあふれる大いなるお方が救い主イエスです。
That is the Savior Jesus who overflows with grace.
この救い主が私たちを含めた残された民の先頭に立たれて、彼らを祝福し、一緒に歩んでくださるのですね。
This Savior will lead God's remnant, among whom we are included, and He will bless us and walk with us.
五章ですけれども、五章の七節にはこのようなことが書かれています。五章の七節、その時。ヤコブの残りの者は多くの国々の民のただ中で主から 降りる梅雨、青草に降り降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけないとありますね。
Going back to chapter 5, Micah chapter 5 verse 7 says, The remnant of Jacob will be in the midst of many peoples, like dew from the Lord, like showers on the grass, which do not wait for anyone or depend on man.
主イエス・キリストが残りのものを祝福し、ちょうど梅雨や夕立が草花を潤すように、神の豊かな恵みを彼らに注いでくださるのです。
The Lord will bless the remnant of His people and pour out His abundant grace on them, just as the dew moistens the grass.
そして残りのものは勝利の人生を歩むのですね。そのような内容が八節に予言されています。
And the remnant of His people will live victoriously.And we can see this victory described further in 5 verse 8.
ここにはですね、ヤコブの残りのものは森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだとありますね。
Chapter 5 verse 8 says, The remnant of Jacob will be among the nations, in the midst of many peoples, like a lion among the beasts of the forest.
残りのものはキリストにあって、このように力強く神の技をなすものに変えられてまいります。
In other words, the remnant who are in Christ will be transformed to do God's work with His great power.
9節にはですね、あなたの手をアダに向けてあげるとあなたの敵は皆立ち滅ぼされるとあるんですね。
The next verse, verse 9 adds, Your hand will be lifted up in triumph over your enemies.And all your foes will be destroyed.
クリスチャンはキリストと共にいつかこの地上を治めるものとなるんですね。そのような希望をこれらの箇所は私たちに与えています。
This passage gives us the hope that one day the remnant will rule over the earth together with Christ.
ミカと同じ時代にイザヤという預言者もですね、活躍しましたね。このイザヤはですね、この救い主が使えるしもべとして私たちの罪を背負い十字架で苦しみ罪のあがないをなされる、そのような予言をしていますね。これはイザヤの53章です。
The prophet Isaiah, who lived in the same period as Micah, prophesied that the Savior would be a servant, that he would bear our sins, he would suffer and atone for themThis is in Isaiah chapter 53.
救い主イエスは使えるしもべの姿をとり十字架での贖いをなされるんですね。ちょうど旧約聖書は影のようなものでその実態はキリストにあるのですから、旧約全体を通して私たちは救い主の働きの全体を理解することができます。
Our Savior Jesus took the form of a servant and atoned for our sins on the cross. In other words, the Old Testament foreshadowed the future that was fulfilled by Christ. It is through the Old Testament that we can understand the work of the Savior.
ミカは私たちに力強く変えられたクリスチャンの姿を見させてくれます。
The book of Micah also shows us the powerful transformation of a Christian.
クリスチャンはサタンに勝利するんです。
As Christians, we have victory over Satan.
それはエペソビテの手紙の中で美しく表現されていますけれども、2箇所の中でも見ることができます。
We read about this later in Paul's letter to the Ephesians, but we can also see this in the book of Micah.
5章の2節からもう一度丁寧に見てみますね。5章の2節からですね、この終末の視点から見てみます。
So let us reread some verses starting from Micah chapter 5 verse 2.
最初に救い主はベツレヘムで生まれることが予言されていますね。
First, the passage prophesies the birth of the Savior in Bethlehem.
そして救い主の誕生は ユダヤの民だけではなく異邦人にとっても大きな希望であることが3節に表現されています。
Then verse 3 talks about a great hope that is not only for the people of Israel but also for the Gentiles。
まずそれゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれるとありますね。イエスの誕生までイスラエルの民は神の守りの中に置かれるという意味ですね。
Verse 3 mentions that Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son.
そして続いて彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになるとありますけど、兄弟の他の者とは新約時代のキリスト者であると理解できます。
God promises to preserve the people of Israel until the birth of the Savior and until the rest of his brothers return to join the Israelites. In other words, it refers to the Christians in the New Testament era.
この救い主の誕生によって異邦人である私たちが信仰を持ちイエスに立ち返っていくんですね。
Micah prophesies that we who are Gentiles will turn to Jesus and put our faith in him.
そしてこの方は4節で良い羊飼いとして信仰者の群れを養われるんです。
And as verse 4 says, we will be led by the good shepherd.
5章の5節からはアッシリアとの関係で平和を取り扱っていますね。アッシリアという地名が出てまいります。
Verse 5 then talks about peace in regards to the nation of Assyria.
アッシリアですね、非常に悪名高い国でしたね。その残虐性はちょうどサタンに支配されていた民です。
Assyria was notorious
しかしそのサタンの働きにキリストは勝利するんですね。
They were like the people controlled by Satan, but we know that Christ will triumph over Satan's work.
それも残りの者信仰者の群れを用いてですね、神は残りの者信仰者たちの群れを祝福して神の御業をなすんですね。
But God will use the remnant of His people to accomplish this.
5節6節には5章の5節6節にはサタンに勝利する7人の牧者と8人の指導者というふうに描かれています。
Verse 5 and 6 mention that 7 shepherds and 8 commanders will be victorious over Satan.
7とか8との数字にはとらわれる必要はないんですけども。多くのサタンに勝利する牧者や指導者を神は起こしてくださると理解できます。
The exact number of these shepherds and commanders is not important. It simply describes that God will raise up many shepherds and leaders who will be victorious over Satan.
彼らはイエスの助けによってサタンの攻撃に勝利を収める。
They will triumph over Satan's attacks with the help of Jesus.
そのような視点でこの箇所を見るとイエスを信じて歩む者たちへの神の勝利の技を見ることができます。
When we look at this passage from that perspective, we can see that God's victory will be with those who walk with faith in Jesus.
それではパウロの手紙であるエペソ人への手紙2章の1節と2節を見てみます。エペソ人への手紙2章の1と2です。
Now let us turn to Paul's letter to the Ephesians. Ephesians chapter 2 verses 1 to 3。
あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでしたとエペソが 2章の1節と2節にあるんですね。
Ephesians chapter 2, starting from verse 1, says, As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath.
人はキリストを信じるまでサタンの支配の中で生きています。
Before we believed in Jesus, we lived under the rule of Satan.
実に悲しい現実ですね。そのような人間観をパウロは持っていますね。
It is a sad reality, but this is Paul's view of our human nature.
しかし、キリストの十字架の恵みによって、エペソ人への手紙2章の5節と6節にはこうありますね。5節と6節です。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらされ、共に天のところに座らせてくださいました、くださいましたとありますね。
However, as Ephesians chapter 2, verse 5 and 6 say, through the grace of the cross, God has made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace that you have been saved. And God raised us up with Christ.And seated us with him in the heavenly realms.
サタンの支配からキリストの恵みの支配に移されている、これがクリスチャンの姿なんです。
And that is what a Christian is. Someone who has been saved from the rule of Satan by the grace of Christ.
エペソの手紙2章の7節には、2章の7節こうありますね。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでしたとありますね。
Lastly, Ephesians chapter 2 verse 7 says that God did this in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus。
皆さん、私たちは恵みによってキリストを信じる信仰によって救われています。
Brothers and sisters, we are saved by grace through faith in Christ.
大胆に私はサタンに勝利していますと信仰の告白をいたしましょう。
So let us boldly declare that we have victory over Satan.
私たちのクリスチャンの人生はキリストの贖いの技のゆえにスタートしたんですね。
We began our lives as Christians with the redemptive work of Christ.
キリストの恵みを大いに喜び、聖霊の助けをいただいて神に栄光を返しする、そのような人生を歩んでまいりましょう。
So let us rejoice over his grace.Receive the help of the Holy Spirit and give glory back to God.
もう一度今日の聖書の箇所を読んでみますね。2箇所の6章の8節でした。2箇所6章8節、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い恵みを愛し減り下ってあなたの神と共に歩むことではないかとありますね。
Let us end by reading Micah chapter 6 verse 8 one more time. He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God.
ただ公義を行い、キリストの恵みを愛して、そしてへり下ってあなたの神と共に歩む、そのような人生を目指していこうではありませんか。
Let us act with justice and love the mercy that Christ has shown us. Let us aim to walk humbly before our God.
ではお祈りをします。
Let us pray.
神様、私たちはイエスを信じる信仰によって救われています。
Lord, we believe in Jesus and by faith in Him we are saved.
神の恵みの中に今も生かされています。
We live in your grace even now.
私たちは信仰によってサタンに打ち勝っています。
By faith we have victory over Satan.
私たちに聖霊が働いて本当に生き生きとクリスチャンの人生を生きることができるよう力を与えてください。
Lord, give us strength to live vibrantly by the help of your Holy Spirit.
イエスの尊い御名によって祈ります。
We pray this in the wonderful name of Jesus.
Amen.